初めてお会いした人たちに自分の自己紹介をすると必ず不思議そうな顔をされます。どこで不思議そうな顔をされるかというと、私は職業は牧師なんですというと不思議そうな顔をされるわけです。いろんな理由があるだろうと思うんですが、その理由の一つというのは、多分一般の人たちが、特に日本人の多くの皆さんが、牧師という仕事が一体何をする仕事なのかということをあまり知らないからだろうと思うわけです。ですから、私は牧師なんですと言うと、いや、何をなさるんですかという質問に発展していくことなどがあるわけです。非常にそれはそれで面白い会話なんですけれども、確かに日本においてそのように牧師というのが一体どういったものなのかわからないというのは理解ができるように思います。ただ残念なことに、そして悲しいことに、実は多くのキリスト教会の中にあっても同じことを見ることがあるんです。何を言ってるかというと、つまり教会にあっても、その教会でさえも、牧師というものが一体何をする人たちなのかということにおいて、大きな混乱があるわけです。一般的な教会において、牧師というのは、教会に雇われている、教会から雇用されている職員、そのように考えられています。それゆえに、教会に雇われている職員である牧師は、教会での事柄というのをしっかりと務めなければいけないというふうに考えられるわけです。多くの牧師たちは、自分たちの仕事を説明してくださいと、その職務をリストにしてくださいというふうに言われるならば、こんなものをあげるかもしれません。毎週日曜日、礼拝の時に必ずメッセージをする。朝、そして夕拝があるならば夕拝も含めて、そのメッセージは牧師がする。聖書研究会があるならば、それらすべての聖書研究会は、牧師が教えるべきものであり、それが家庭集会であろうと、祈祷会であろうと、聖書研究会であろうと、何であろうと、牧師がしっかりとそれをしないといけない。伝道。もちろん伝道は牧師の働きだ。誰がどこで話をしていたとしても、牧師が行くことができるとするならば、その場へ出て行って、そこで伝道をしないといけない。実際に、ある教会なんかでは、個人的な伝道を誰かが家でしてると、牧師のところに電話がかかってきて、先生すいませんけれども、今伝道してるので来ていただけませんか、なんていう電話がかかってきます。カウンセリング。これこそ牧師がしないといけない。ありとあらゆるカウンセリングは問題を抱えている人たちに対してカウンセリングをするのは牧師でないとできません。それゆえに、そのための働きというのは全部しないといけない。いや、実はそれだけではありません。例えばもし、何か大きなイベントが教会で計画されるとするならば、それを管理し、それを準備し、それが円滑に進むようにリードするのは、導くのは牧師の責任です。また、教会の建物を管理し、整備し、修繕したり、電気ガス水道の料金を払ったり、また日曜日、皆さんが来るにあたって、心地よく礼拝に来ることができるように教会を掃除するのも牧師の働きです。どう思います皆さん。実際にそういう教会はたくさん存在します。彼らは雇われたその職務に沿って働きを一生懸命してるんだと。奉仕の働きを熱心にする。だって牧師が奉仕しなかったら一体誰が奉仕するんですか。 確かに、多くの忠実で熱心な方々が、人々のこの期待のもとに、その概念のもとに、こうして熱心に教会の働きをなしてこられました。私はそれに対して何か異論を唱えようとも思いません。熱心に、忠実に働きをしてこられた方がたくさんいらっしゃいます。それは素晴らしい働きだと思います。ただ、本当にそれが、教会の牧師たちがするべき働きであるのかどうかという点においては、私は大いに異論を唱えたいと思います。もし、今挙げたような様々な事柄を熱心にすることが、牧師の役割であると捉えるならば、それは聖書が教える、教会において牧師たちが何をしなければいけないのかということを大きく踏み外した。大きく間違えて捉えていることだろうと思うわけです。一般的にそのように、一般の人たちが牧師の働きがわからないだけじゃない。教会において、教会の人たちが牧師に何をするべきかわからないだけじゃない。実は、牧師たちの間でもその混乱は今現代大きく広がっています。彼らは、牧師たちは、今、自分たちが教会という非常に大きな団体、組織の、いわゆる様々なプロジェクトを管理するための、プロジェクトマネージャーであるかのように自分たちを捉えているわけです。できるだけ素晴らしいプログラムを提供し、それを提供することによって、毎週毎週多くの人たちが、礼拝堂にある椅子を埋め尽くすことができるように、新しいことを考え、より魅力的なプログラムを作り、それをしっかりと運営していくことができるようにって。皆さん知ってます？多くの進学校は、著名な進学校では、実にそのことを大切だとするがゆえに、様々な進学のクラスを生徒たちに教えるのをやめて、ビジネスのクラスを提供します。マーケティングのクラスを教えるんです。なぜそれすると思います？そうすることによって人々が周りの、教会の周りにいる人たちの求めていることをしっかりと理解し、求めていることを提供することによって、人々が多く教会に来るようになるために。なんでそんなことが起こるのか。これは、教会の成功というのが、教会のサイズによって決められると、そんな風に捉えられる傾向があまりにも強くあるからです。けれども、本当に、聖書が教える牧師の働きってどんな働きなんでしょう？聖書は、教会のリーダーたちに一体何をしなさいと教えてるんでしょう？なぜ教会に牧師なんてものが存在するんでしょう？私は、ここ、数ヶ月、教会ということに関して非常に強い関心を持って学びをしています。特に、教会全般、もうそうなんですが、それ以上に、この浜寺聖書教会ということを考えるわけです。私たちは本当に、皆さんと一緒に神様が求めている神様の教会を建てているのかどうか。本当に私たちは、神様の設計図に沿って、教会を建て上げているのかどうか。神様が願っている教会というのは一体どんなものなのか。そのことを考えずに終われないんです。今度皆さんと一緒に、ある一つの箇所を見始めていきます。非常に重要な箇所です。教会がどういうものであるのかということを考える上で、この箇所を抜きにして語ることはできないだろうと思います。今日見始めると言ったのは、本当は全部一回で終わらせるつもりだったんですが、学んでるうちに一回で終わらなくなったからです。けれども、大切であるということを理解してください。そして、なぜ大切なのかを皆さんに知っていただきたいんです。今日皆さんと一緒に見ていくのは、教会のリーダーたちと、そして、彼らが、なぜ、教会に与えられているのかということです。私が心から願うことは、皆さんが、これらの事柄を正しく理解し、教会に与えられているリーダーたちのは、一体何なのか、何のために与えるのかをしっかりと知っていただくことです。そして、その目的に沿って、 教会がしっかりと立て上げられるときに、私たちの教会というのは素晴らしい神様に喜ばれる教会になるんです。間違いないんです。だって神様がそれを約束しておられるから。教会は、どの教会になるべきなんでしょう。教会に与えられているリーダーたちというのはどのようなリーダーたちであるべきなんでしょう。何のために彼らは存在するんでしょう。今日皆さんと一緒にそのことを見ていきます。エペソ人の手紙の4章、11節から16節までをお読みしたいと思います。エペソ人の手紙の4章、11から16。そこにはこのように記されています。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや、人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもて真理を語り、あらゆる点において成長して、頭なるキリストに達することができるためなんです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。パウロはここで私たちに教会について非常に大切なことを教えてくれています。まず私たちが最初に皆さんと一緒に見たいこと、考えたいことというのは、これです。それは、キリストが教会に対して賜物を受けた人たちを与えられたということです。キリストが教会に対して賜物を受けた人たちを与えたということです。パウロはこのエペソ人への手紙と呼ばれるこの手紙を書いて、最初の3章を特に教理的な事柄について記してきました。具体的に言えば、例えば救いの教えであり、そして教会という奥義に関しての教えでした。そして、ここから4章からパウロは6章に至るまで、この手紙の後半部分を書いていくわけです。そこでは特にクリスチャンとしての人生というものに関して、実践的な事柄に焦点を置いて内容を書いています。さらにもっと具体的に言うならば、この4章から6章において、パウロが一つ大きな焦点として提示していることというのは、それは、信徒たちが、主の前にあって、その召しにふさわしい歩みをしていくということであります。そのことが要素の一番最初に記されていました。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。要素の17節にも、5章の1節2節にも、8節にも、5章の15節にも、この歩んでいくという概念というのが繰り返されています。パウロはこの4章から6章において、このエペソの教会の人たちが主の召しにふさわしくクリスチャンとしてしっかりと生きていくことができるように願っていくんです。そのことが彼のこの後半部分における焦点だったんです。そのことを記すにあたってパウロは4章の2節から6節までのところでこの歩みというのが謙遜と一致に基づくものであるんだということを教えていました。それを通してどのような歩みというのが召しにふさわしい歩みなのかを示したわけです。また、パウロは7節から10節までのところで、信徒に与えられているキリストの賜物について話をしていました。そしてその文脈の中で私たちは、この今見ようとしている11節からの箇所を見出すわけです。確かに7節を見ると、そこにはこのように書いてあります。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと。で、この一人一人なんて言葉を聞くと、私たちは、ひょっとするとパウロがここから、すべてのクリスチャンに与えられている様々な賜物のリストを、コリントの12章でするように、第一コリントの12章でするように、あげるんではないかと想像するかもしれませんが、パウロはここであえてそれをしないんです。あえてしないんです。一人一人にこんな賜物があるんですよ、こんな賜物が与えられているんですよというリストを記すのではなく、パウロはあえてここで、 つのグループの人たちを挙げています。賜物を与えられた四つのグループの人たち。そして、文脈を通して私たちが見ることができるのは、これらの四つのグループの人々は、キリストから賜物を与えられ、彼らは、教会全体のために、この与えられた賜物を持ちなければならないということを、教えていることを見るんです。で、パウロがここからずっとしていこうとしていることというのは、個人個人のクリスチャンがこうありなさいということよりも、むしろ教会としてあなた方が生きていくのはこういう方向ですよというわけです。召された召しにふさわしくあなた方が歩んでいくために、あなた方一人一人がこういう人物へと変わっていくために、キリストは何をしたかというと、確かに一人一人にも賜物を与えたんですが、特にこれら四つのグループに属する人々を教会全体の賜物として与えてくださったんだと。実際に十一節を見てみると、実はそのことが確かに教えられているんです。残念ながら私たちが使っている新改訳聖書では、ここで11節に出てくるその動詞がおたてになったというふうに訳されています。おたてになったと。けれども、確かにこのように訳すことも可能なんですが、実はここで使われている原文の動詞というのは、8節のところに出てくる分け与えたという、その与えるという言葉と全く同じ言葉が使われているんです。つまり、何を言ってるかというと、ここでパウロが言ってるのは、キリストがお与えになったという話をしてるんです。お与えになったと。キリストは一人一人にキリストの賜物を計りに従って与えられたんですが、ここで、11節でパウロが言うのは、キリストはこれらの人々をお与えになったんだというんです。しかもパウロはここで非常に強調した言葉を使っています。表現を使っています。実際に直訳するとこのようになります。そして、彼。これキリストのことを指してますが、そして、彼は、彼ご自身は、ある人々を使徒としてお与えになった。って書いてあります。キリストご自身が、それをしたんだ。こうすることによって、パウロは、読者たちが、間違いなく、キリストからの賜物として、教会がこれらのギフトを、与えられているんだということを理解させようとしたんです。それを知ってほしかったんです。確かにここには、具体的な対象が記されていません。つまり、賜物を与えられたのが誰ですかということが具体的には記されていませんが、それは、これまで見たように文脈が明らかにしました。で、誰が得たのかというと、生徒たちが得たんです。教会が得たんです。教会が与えられたんです。パウロはここで教会のことを考えている。一体どのように生徒一人がクリスチャンたち一人一人が自分たちのメスにふさわしく歩んでいくことができるようになるのか、そのことを考えたときにパウロは言うんです。そのためにキリストは賜物を教会にお与えになったんだって。素晴らしいギフトが教会に与えられているって。一体どんなギフトが与えられているんでしょう。パウロは4つの人々、グループに分かれる人々を挙げています。1番目に挙げることができるのは使徒たち。キリストは使徒たちを賜物としてお与えになったんです。教会に、このエペソの手紙の2章のところでパウロはすでにこの使徒たちについて話をしていました。パウロはこう言います。使徒の働きの2章の20節で、あなた方を使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストご自身がその礎石です。使徒たちは教会の土台だったんです。そして彼らは何をしたのかというと、3章の5節、6節のところにそれが記されていますが、彼らは教会の奥義を人々に啓示を受けて示したんです。神様からの直接的な啓示を受けて、彼らは教会というのがどういうものなのか、クリスチャンというのがどういう人物なのか、どのようにクリスチャンとしてこの地上での生涯を全うするべきなのかを人々に教えたんです。彼らは素晴らしいギフトでした。キリストが教会にお与えになった素晴らしい賜物でした。なぜならば、彼らが 私たちが信じている信仰の基礎、真理のその教理を与えてくれたからです。彼らが新約聖書の元になったんです。神様が彼らに啓示を与え、彼らはそれを書き記し、彼らはそれを述べ伝え、人々がクリスチャンとして生きていくことができるその土台を築き上げたんです。もし使徒がいなかったら、教会には土台がありませんでした。土台のない建物は、すべて倒れてしまいます。彼らは土台として、私たちが信じなければならない教理を、神学をしっかりと据えてくれたんです。彼は確かに主によって個人的に召された者たちであり、この働きのために独特な訓練をされて準備整えられた者たちでした。それゆえにこの使徒職というのは何世代にもわたって受け継がれるものではありませんでした。なぜなら、彼らの働きというのは、彼らの責任というのは、彼らの責務は、教会の土台を据えることだったからです。彼らは世界の至るところに出て行って福音を述べ伝えました。そこで教会を建て、人々に神様の真理を、新約聖書の真理を述べ伝えたんです。人間の歴史の中にあって、いや、教会の歴史の中にあって、人たちほど重要な人物はありません。我々の生涯において、人たちほど強い影響を与えた人間はいません。だって彼らの教えによって私たちは変えられてるじゃないですか。違います？彼らが語った真理を私たちが知ることによって、聖霊の働きを通して私たちは変わっていくわけです。キリストは素晴らしい賜物を私たちにお与えになったんです。これこそが、キリストの賜物になりました。二番目に、見ることができるのは預言者たちです。預言者たち。ここで、この四つのグループの人たち、使徒も、預言者も、伝道者も、牧師また教師と呼ばれる人たちも、単数形で記されてますけれども、てか単数に見えますが、実際にはこれ全部複数です。使徒たち、預言者たち。でこの預言者たちというのは一体じゃあどんな人物なんでしょう。彼らも私たちの生涯に欠かすことができない大切な人たちでした。キリスト教の歴史の中で彼ら抜きでは我々の信仰というのは継承していきませんでした。なぜならば、先ほどお読みした人の、エペソの手紙の2章の20節にもあったように、使徒と預言者という土台の上に我々は建てられているからです。新約時代の預言者です。で彼は何したのか。三章の五節もう一度見てください。書いてあります。この奥義は今は御霊によって、キリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されてますなて、ね。預言者たちにも啓示されてたんです。で彼らも直接的な啓示を受けて、その受けた啓示を人々に伝えたんです。それゆえに彼らの働きというのは、使徒の働きと同様に、私たちの教会の土台を据えるものであり、私たちの信仰生活の根幹を築くものであり、私たちに神様が求めている真理を教えるその働きだったんです。預言者たちというのは、往々にして使徒たちの後に教会の中に現れてきました。使徒たちがまだキリストが伝えられていない町へやってきて、そこで福音を述べ伝え、人々が救われます。そして教会が建て上げられると、そこには預言の賜物を受けた信徒が出てくるわけです。人たちは一生懸命そこで働きをし、救われた人たちを集め、教会を成長させ、教会のリーダーたちを任命します。そして、人たちどうしました？人たちは、どうしました？次の町へと出て行ったんです。残った教会どうするんでしょう。まだ新約聖書は完成してませんでした。まだ神様の啓示は明確に具体的な形で今のように示されてはいませんでした。人たちがいなくなったと誰がじゃあその教えをしたのかといったら、誰だと思います？預言者たちです。 彼らはその地域の教会にとどまり、神様の啓示を人々に教えることを通して、クリスチャンがどのように生き、教会がどのようであり、神様の栄光を表すために、その召しにふさわしく歩んでいくためにどう生きなければならないのかを、それぞれの状況に合わせて教えていったものだった。事実、皆さん知ってました？新約聖書というのは全て使徒によっては書かれていないことですよね。使徒でない人たちも新約聖書を書いてるわけです。一体彼らはなんで新約聖書を書けたんでしょう。どうして使徒でないのに神様の言葉を書くなんてできるんでしょう。彼らがそれができた一番の理由は、私は彼らが予言の賜物を受けてたからだと思う。彼ら予言者だったんです。だから私たちももし預言者がいなかったら、教会に神様が預言者を与えていなかったら、私たちは新約聖書完成したものを得てなかったんです。預言者は教会への賜物でありました。彼らは人たちが出て行った後で、それぞれの地域の教会において救われてきた人たちがしっかりと信仰に立って成長していくことができるように、彼らを教え、神様の真理を示す働きをしていた者たちだった。だから人たちと同じように私たち、彼らに追うところ大きいと思いますか。彼らがいなかったら私たちの信仰というのは揺らいでたんです。やっぱりだって彼らも土台を据えてたから、彼らが教会の奥義を私たちに教えてくれてたから、そして私たちは今新約聖書という形を持ってその恩恵をまさに受けてるわけです。次に移る前にこのことをはっきりさせないといけません。それは今現在使徒も預言者も存在していないということです。理由は簡単です。彼らの働きは何でした？彼らの働きは、彼らの職務は、教会の土台を据えることだったんです。皆さん、土台を据えた後に土台据えます？必要ないんです。土台が据えられた今、ましてや新約聖書は完成し、神様が我々に伝えようとするすべてのことがここに記されているとするならば、彼らはもう啓示をする必要がありません。それゆえにこのような特別な賜物を持った人たちによって私たちは教えられる必要がないわけです。けれども、彼らが行ってきた働きは継続します。別の働きは。で、彼らの一番の責任になった土台を据えることはもう終わりました。でも彼は、教会の土台を据えた後もその働きが続いていかなければならないことをよく分かっていたし、キリストはそのために他の人たちを、人たちや預言者たちが去った後に、教会に賜物として与えていたんです。それが3番目と4番目のグループの人たちです。3番目に挙げることができるもの、それは伝道者たちです。伝道者たち、私たちこの言葉よく使います。クリスチャン用語として、教会の中で皆さんどんなふうに定義します？伝道者、伝道者というのはどういう人でしょう？さまざまな概念というのはそこにあるかもしれませんし、いろんな定義がそこから生まれてくるかもしれません。なぜならば、現代のキリスト教会にあって、伝道者というのは何者なのか、何をするべきなのかということにおいて、多くの混乱があるからです。でも、聖書的に見たときに、非常に単純明快な定義をここでつけることができます。伝道者というのは何をする人かというならば、その人は、キリストが知られていないところでイエス・キリストを提示すること、人です。キリストが伝えられていないところでイエス・キリストを述べ伝える人です。これがまさに、人たちがした働きです。違います？人たちは出て行って、キリストが伝えられていないところでキリストを述べ伝えたんです。ですよね。そして、今彼らが去った後、この働きは、伝道者たちが行い続けてきたんです。今も、この働きがなされています。非常に興味深いのは、パウロがその人生の終わりに自分の働きを思って、その働きを次の世代へと託そうとします。しましたね。 そしてパウロはその働きのバトンをある人物に渡すんです。誰に渡しました？テモテに渡しました。その時にそれを渡すにあたってパウロはこんな風に言ったんです。しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、皆さん続きしてます？伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさいと言ったんです。第2テモテの4章の5節。で、パウロが自分の使徒職を終えて、今まさに剣に戻ろうとしているそのことを考えたときに、自分の働きを託そうとするテモテに対して言ったのは、どうぞ私の使徒の働きを、しっかりとやってくださいじゃなかったんです。伝道者として働きなさいと。なぜならば、これがこの後継承していく働きだったからです。続いていかなければいけない働きだったからです。一体、伝道者の具体的な働きってどのものでしょう。マカス先生は、非常に簡潔に良い説明をしてくださっています。どのように説明することができるか、こんな風に記しています。伝道者の働きというのは、キリストをまだ信じていない人々に対して、キリストにある救いという良い知らせを述べ伝え説明することです。わかりました？難しくないですね。キリストをまだ信じていない人たちに対して、イエス・キリストにある救いという良い知らせを述べ伝え説明することです。けれども、皆さん知ってます？ここで終わらないんです。伝道者の働きって。ここで終わらないんです。で、この後、見ていくことであるわけですが、キリストは、この11節のところで、教会に対して賜物として伝道者を与えたと言いました。ですよね？言ってます。何のためです？それは、救いを、の働きをするためって書いてあります？書いてあります？書いてないんです。何のためですか？それは、聖徒を整えっていうんです。我々はこの部分で大きな誤解をしているんです。伝道者ってのはどういう人ですかって言ったら、我々が持っている概念というのはひょっとすると、5つの素晴らしい人々が興味を持ってしょうがない福音のメッセージを持っている人で、その人はその5つのメッセージを語って、次の町から次の町へと渡り歩く人たちなので考えているかもしれません。でも伝道者の働きはそんな働きじゃないんです。伝道者の働きは、生徒を整えるための働き。人たちを見てください。さっきから何度も今言ってます。人たちはキリストが伝えられていない町へと行ってキリストを述べ伝えました。まさに伝道の働きをしたわけです。伝道の働きをした時に人々が救われました。その後人たちは、じゃああとは頑張ってくださいって出てきました。行かなかったんです。パウロや他の人たちはその町に留まってその教会へとつながってくる救われた人たちがしっかりと成熟し、成熟した人たちの中からリーダーを任命して、彼らに働きを託してから出てたんです。違います？それゆえに伝道者の働きというのは、キリストをまだ信じていない人たちのところへ出て行って、キリストにある救いを述べ伝え、それを説明するだけでなく、何すると思います？彼らが集まり、教会を形成し、その教会の中にいる人たちが成熟することを見て、彼は次の町へと出てくる。これが伝道者です。で、もし伝道者が既存の教会で働きをするとするならば、彼は何をするかというと、この地域にあって、救いを得ていない、救いをまだ聞いていない人たちのところに積極的にと言って、そこで救いを述べ伝え、救われた人たちが言うならば、その人たちを教会へと誘っていって、そこで彼らが成熟するのを見届けるんです。その働きに携わるんです。これが伝道者です。これが伝道者です。聖書は一度たりとも私たちに、福 音を述べ伝えればそれでいいですよと言わないんです。神様の関心は救いにあるんじゃないんです。必ずしも。神様の関心は人が天国に行くか行かないかじゃないんです。神様の関心は人が救われて、この救いの召しに沿って人々がキリストに似たものへと日々変わり続けることが神様の関心です。イエス様、大宣教命令なんて言いました？伝道しなさいと言いました。違いますよね。イエス様言ったのは、弟子を作りなさいだったんです。弟子を作ることが全てなんです。私たちは出て行って福音を伝え、救われたら、ああよかった、さあ次の人に行きましょうではなくて、救われた人たちがしっかりと信仰に立って成熟したものになることができるように働きをしていかないといけないんです。そのために、神様は、キリストは、伝道者を教会に賜物として与えたんです。彼らは喜んで積極的に、効果的に、キリストを聞いたことがない人たちのところに出て行ってそれを述べ伝えます。そして彼らは人々に救いの喜びを示し、彼らが救われるならば、教会へと誘い、彼らの成長のために働き続ける。素晴らしい賜物だと思いません？彼らがいなかったら教会の働きというのはどんどんどんどん悪いものになってしまうんです、ね。救うことだけが目的じゃなくて、救われた人たちが成長していく。それがキリストの目的だったんです。4番目に挙げることができるのが、牧師、また教師たちです。まず最初に言わなければいけないのは、ここで言ってるのは2つの別々の人たちの話ではありません。牧師またはという言葉は、このまたはというのをむしろ点にしてしまった方がいいかもしれません。棒で繋いだ方がいいかもしれません。つまり牧師は教師なんです。一つの人たちのことを言ってるんです。一つの職を持った人たち、牧師教師という人たちです。そのことというのはギリシャ語の文法的に私たちが理解することができることであります。この牧師教師たちもキリストは教会に賜物としてお与えになったんだという。地域教会においてその群れを牧する、その群れを養う働き人たちのことです。彼らの働きというのが預言者たちの働きに似ています。使徒たちが伝道者たちへとバトンを渡したとするならば、預言者たちは牧師教師たちにそのバトンを託したんです。伝道者たちは教会に留まるよりもむしろ他の場所へと出ていくことが多かったわけです。使徒たちのようにけれども、伝道者たちが去った後、その教会においてその教会の中に属する人たちを養い育てたのは、預言者の働きを継承していったような牧師教師たちであったわけです。彼は教会にとどまってその群れが成長するために働きを続けたんです。確かに私たちは牧師という言葉をキリスト教会の中で頻繁に使います。使いません？他のタイトル使いません、ほとんど。ですから皆さんが例えば長老とか監督って聞いたときに違和感を感じるのはなぜかというと、我々は一般的にこの職に就く人たちを牧師というふうに呼んでるからです。でも実は新約聖書の中でこの人物たちを牧師と呼ぶことの方が稀なんです。知ってますか？新約聖書にはこの言葉、ポイメンというんですけども、ギリシャ語で。ポイメンという言葉が18回使われています。15回は福音書の中で。パウロが1回ここで使ってます。そしてヘブル人の手紙で1回、ペテロが1回使ってます。で、皆さんご存知のように、福音書には牧師の話なんて出てきません。ですよね。福音書に書かれてるのは何言ってるか。実際の羊飼いの話です。実際の羊飼い。エブルの手紙も、ペテロの手紙も、この言葉は大牧者であるキリストを指して使ってます。イエス様ご自身、ヨハネの福音書の10章の中で、私は羊飼いです。この言葉を使うわけです。ここだけなんです。 この言葉が人間の教会の牧師に相当する人物に使われているの。なぜこれが使われるのか、よくわかりますよね。時期的に捉えるのと同じように、つまり羊飼いが自分の群れの世話をするのと同じように、教会の牧師たちは、正確に言うならば長老という呼び方が正しいわけですね。教会の長老たちはその群れをケアし養う責任が与えられている、そのことを言わんとするわけです。じゃあどんな働きが具体的にあるのかというときに、パウロはそのことをより明確にここで説明してくれているわけです。なぜならば、この牧師たちって単に牧師たちって言うんじゃなくて、何て言いましたパウロ、牧師、教師たちって言うんです。つまりパウロはここで特に焦点を当てていることというのは、キリストが教会のために賜物として教会に与えた素晴らしいギフトは何かと言ったら、教える長老たち、教える働きをしている長老たちです。それゆえに、パウロは、テモテの手紙の中で、このように言ってます。テモテの、第一テモテの5章の17節。よく指導の任に当たっている長老は、二重に尊敬を受けるにふさわしいとしなさい。御言葉と教えのために骨を折っている長老は、特にそうでした。この働きのために、長老たちは、与えられた。牧師教師たちは教会に与えられたんです。彼らは教えることによって羊たちを養う働きをしてたんです。キリストは聖書に記されている事柄を教会の一人一人がしっかりと理解することができるように、そのために教師たちを与えたんです。素晴らしい賜物です。彼らの働きは、群れを教え、群れを導くことなんです。私たちはこれら4つのグループに属する全ての人たちに、大きな負債を負ってます。思いません?人たちがいなかったら、私たちには御言葉ありませんでした。預言者たちがいなかったら、私たちは具体的な指針を知ることもなく、御言葉のその土台に基づいて教会を築き上げることはできませんでした。伝道者たちがいなければ、牧師たちがいなければ、私たちは今ここにこうしていなかったことでしょう。そして、御言葉をより深く知り、キリストに似たものとなるための飯にふさわしい歩みを実際に生きていくことはできなかったことでしょう。キリスト、こんな素晴らしい賜物を教会に与えてくださった。エレミアさん。我々は、そこで止まれないんです。だって聞かないといけないことがあるから。それは、なんでキリストは彼らを与えたんですかということです。目的があるはずじゃないですか。なぜ教会にこのような賜物を与えたんですか。もうすでに何回かこの答えを私、ここでもうすでに喋ってますけれども、でもこの答えに、この質問の答えを正しく持つことっていうのは非常に重要なんです。なぜキリストは教会に使徒を与え、預言者を与え、伝道者を与え、牧師教師たちを与えたんでしょう。その理由が、十二節に記されている。そのことを次に見ます。キリストは、賜物を受けた人々を教会にお与えになりました。そしてキリストは、賜物を受けた人々を、一つの目的のために、一つのゴールのために、教会に与えたんです。そのゴールって一体何なんでしょう。パウロというのは非常に癖のある文章を書きます。これはパウロの文章を原文で見たことがある人たちは皆同意してくださるだろうことだと思います。それはどんなことかというと、パウロは文章を短く終わらせることが非常に苦手な人なんです。いつも長いんです、文章が。で、この11節から今16節まで最初にお読みしましたけれども、見ると日本語の聖書が4つ丸がついてます。ですよね。終止符があるわけです。でも実際に原文でこれを見ると、実は終止符は1個しかないんです。実は11節から16節までは1つの文章なんです。でも翻訳上、私たちがこの文章を理解するために、どうしても日本語に直すにあたって丸が必要なんです。そうしないと混乱してしまうから。 長い文章というのは非常に理解しがたいんです。これパウロの癖なんですよね。興奮すると止めることができない。それがパウロなわけですけれども、そのパウロがここで言わんとしていることというのを考えたときに、実は確かに必要なんですよ、丸が理解するために。でも丸があることによって、こういうふうに区分けしてしまうことによって、分かりにくくこともある。分かりにくくなることがあるんです。で、この何のためにキリストをお与えになったんですかということを知るにあたって、実はこれ非常に分かりにくいんです。原文でものすごくはっきりします。実際に12節を原文で見るときに、もし皆さんが見る機会があったならば、多分、皆さんがギリシャ語を理解することができるならば、一番最初に気づくことは何かというと、12節には実は動詞が一つもないということです。12節には動詞は一つもないんです。で、もう一つ気づくことは何かというと、12節は三つの前置詞によって三つの部分に区分されているということです。三つに分けられているんです。二つの前置詞が使われていて、一番目に一つが使われて、二番目と三番目はもう一つ別の前置詞が、同じ前置詞が使われているんですが、そのように区分されているんです。で、これが何を私たちに教えるかというと、12節は、実は11節の完全な続きであるということを教えます。です。そして、この前置詞、さらに言わせていただくならば、最初の前置詞で、目的が記されていて、与えた。二番目と三番目で、その目的をより細かく説明してるんです。わかります？だから三つに区分されるんです。前置詞によって。で、そのことを私たちがはっきりと理解すると、この部分は非常にわかりやすくなります。何のためにキリストは四つのグループの人たちを教会に与えたのか。目的は一つだけです。唯一のゴールがあるんです。何だと思います？それが、この12節の冒頭に記されていることです。それは、生徒たちを整えるということなんです。生徒たちを整える。整える。で、さっき私は動詞がないというふうに言いました。ですから、あえて直訳すると、これは、生徒の装備、なんていうふうに訳すことができます。準備、なんて言ってもいいかもしれません。ありとあらゆる必要なものを身につけるという話です。実はこの、整えるというふうにここで訳されている言葉、確かにこのように動詞的に目的を表すように訳すことは可能で、それは正しいことなんですが、整えるためですとパウロは言うわけですけれども、実はこの言葉、非常に珍しい言葉で、新約聖書にはこの形はここにしか使われていません。で、この、言葉の、この単語の同じグループに属する動詞が、新約聖書の中では実は13回使われてるんですが、それでも少ない方なんですけども。その動詞は、こんな意味を持っています。そこには、回復させるとか、完全にするとか、準備するとか、しっかりと正しく並べる、なんていうような意味があります。で、この言葉は、当時、医療関係の仕事の中で、例えば骨折した人の骨を継ぐ、骨を正しく治す、そんな時のために使われていた言葉なんです。この言葉が持っている語源のグループが持っている意味というのは、ふさわしいとか、元々の状態に戻すである、または完全にするっていう意味があるんですね。事実、ある翻訳ではこの箇所が生徒を完全とし、なんていうふうに訳されます。事実、この完全にするという概念というのはここに含まれているんです。皆さんご存知ですか？パウロが働きをするにあたっていつも考えていた目的というのはまさにこのことだったんです。コロサイの手紙の1章の28節にはこんなふうに書いてあるんです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えています。それは目的です。なぜ教えるんです？なぜキリストを述べ伝えて、知恵を尽くしてあらゆる人を戒め、あらゆる人を教えてるんです？それは、すべての人を、キリストにある、聖人として立たせるためです。完全とするためですよ。 実はここで違う単語がここでは使われているんですけれども、言わんとしていることは非常に似ています。近いことです。で、何が違うか。コロサイの方ではパウロが言っているのは、成熟した人物が頭に浮かんでいるんです。成熟した人物が目の前、キリストの前に立っている話です。エペソの手紙では、この与えられた賜物である人たちが教会の中で働くにあたって、人々を整えよう、成熟するにあたって必要なものを全部備えていくという、そこに向かっていく姿が概念とされるんです。完全とされた人ではなくて。整える。パウロはそのことを働きの目的としていつも持っていたわけです。パウロにとって、これ以上に彼が働きをした理由というのはありませんでした。テサロニキに記した手紙の中で、テサロニキから離れていたパウロは彼らに会いたくてしょうがないという思いを伝えていたわけですが、第一テサロニキの3章の10節でパウロはこう言うんです。私たちはあなた方の顔を見たい。信仰の不足を補いたいと。夜も昼も熱心に祈ってます。そのふうに訳されてます。そのふうに記してます。ここで書かれている不足を補うという言葉。私たちが見ているこの単語のグループの言葉です。動詞です。完全としたい。あなた方欠けたところを持ってるけれども、私があなた方に会ってしたいのは、その欠けたところを全部整えてあげて、全部備わったものにしたいんだって言ってるんです。また、コリントに書いた手紙の中で、パウロは第1コリント16章を書いた後、第2コリントも13章を書いて、その最後に、コリントの人たちに言うんです。何を願ってるかって。何願ってると思うんです？パウロ願ってたのは、私たちは自分は弱くてもあなた方が強ければ喜ぶのです。私たちはあなた方が完全なものになることを祈ってます。パウロがコリントの教会の人たちに求めたことは、彼らがありとあらゆる必要なものを装着し、準備整ったものとして、完成に向かって、この生涯を歩んだことができるようにって願ってたんです。それがパウロの働きであり、それが使徒たちの働きであり、それが預言者たちの働きであり、それが伝道者たちの働きであり、それが僕たちの働きだ。パウロさらに言います。同じ第2コリントの13の11。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。完全なものになりなさい。で、皆さん。牧師たちがなさなければいけない働き。教会のリーダーたちがなさないといけない働き。それは教会をスムーズに運営することでは絶対にありません。それはこの究極的な目的というのを達成していくときに起こっていく副産物であるかもしれません。でも教会のリーダーたちがやらないといけない働きは、教会がうまく運営されるための働きではありません。キリストはそんなために彼らを教会に賜物として与えたわけじゃないんです。教会のリーダーたちの働きは、生徒たちを整える働きです。彼らが自分たちの召しにふさわしい歩みをしっかりと生きていくことができるように、神様の御言葉を正しく解き明かし、それを実践していくことができるように、教え、励まし、時に戒め、進めていくこと。もし、教会のリーダーたちがその働きをしていないならば、いや、もし、教会のリーダーたちが他の事柄に忙しくて、そのために必要な時間を作ることができないとするならば、彼らは自分たちの存在目的を一切果たしていません。もし教会が伝道者や牧師たちに対して、そのために必要な時間を備えないとするならば、 教会は自ら自分たちの教会の建物を破壊していると言っても過言ではないでしょう。だって立ち上がらないから、神様の教会は。もう少し話したいことがあるんです。言わないといけないことがたくさんあります。実は第一礼拝もここで時間が終わってしまったんです。次回皆さんと一緒にこの続きを見たいと思うんですが、もう少しこの完成するということに関しても、またそうなった時にどうなるのかということに関しても、でもよく考えてみてください皆さん、ね、教会に与えられた賜物として与えられた人たちがその役割を果たすじゃないですか。その時にどうなるって書いてあるんです。パウロどうなるって言ってました。こうなるんです。生徒たちを整える。そうすると何が起こっていくかというと、その人たちが奉仕の働きをするんです。生徒たちが。教会のそのキリストの体が立ち上がっていくんです。信仰の一致が起こり、知識の一致が起こり、人々が成熟していきます。キリストに似たものへと変わっていくんです。彼らは幼い者のようにありとあらゆる様々な事柄に右往左往させられることがなく、しっかりと真理に立って人生を歩み、どうすると思います？愛を持って真理を語る。いいです、皆さん。確かに伝道者は伝道します。牧師も伝道します。でも、牧師や伝道者が伝道しなくても、伝道の働きというのは進んでいくんです。なぜならば、信徒が整えられていくと、愛を持って信徒一人一人が真理を語るんです。聖書を知らない人たちに、キリストを知らない人たちに、救われた人たちに対して、互いに真理を持って励まし合い、慰め合うんです。カウンセリングが起こるんです。そしてあらゆる手において成長し、頭なるキリストに達することができるようになって、皆さん、神様が求める教会を建てようと思ったら、キリストが神様の教会のために与えてくださった賜物である人たちがその役割を果たさないといけないんです。そこから教会が立ち上がってきます。皆さんどうです？立て上げられてます？このことを考えると私は正直恐れをののきました。今日皆さんにこのことを話すにあたって、私正直膝が震えます。問題は、皆さんがこの言葉に対してどうするかというよりも、むしろ私がこの教えに対してどうであるのかということが問われているからです。思いません？真剣に御言葉を学んでるでしょうか？真剣にその教えられた御言葉を実践して生きようとしてるんでしょうか？真剣にキリストに似たものとして模範を示して生きていこうという人生を皆さんの前で歩んでいるのかどうか。失敗ばかりです。その前にひざまずいて悔い改めることばかりです。でも願わくば神様の恵みによって皆さんには言いたいと思います。どうぞ私を見習ってくださいと。でパウロがなぜそう言ったのかって言ったら、パウロがそれをしてたからです。それこそまさに彼らの働きだったんです。皆さんどうぞお祈りください。私は近藤先生のために、このリーダーとして御言葉を教える働きへと携わるすべての人たちのために、彼らが御言葉を学ぶ時間を割き、御言葉を理解する時間を、労力を惜しむことなく、学んだことをしっかりと実践し生きることを通して、皆さんの模範となることができるように。そしてどうぞ私たち励ましてください。皆さんが変わっていくことを通して、愛する父なる神様、あなたが与えてくださっている素晴らしい御言葉に感謝いたします。何よりも私たちが知っていることは、私たちはあなたの完全からははるかに遠いところに今立っているということです。でもあなたはその完全を私たちに求めておられます。キリストに似たものになりなさいとあなたは言います。どうぞそんなものへとさせてください。近づけさせてください。どうぞそのための働きを一人一人がしっかりと担っていくことができるように。 そして教会が立て上げられ、あなたの栄光がこの教会を通して、この地域の人たち全てに表されるように、そのことを何よりも願い、あなたの助けを心から求めて、イエス様の御名によってお願いいたします。アーメン。